聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書23章1節から10節になります。新改訳聖書ですと42ページになります。新約聖書の42ページです。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らが言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。京札の幅を広くしたり衣の房を長くしたりするのだそうです。するのもそうです。また宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また主と呼ばれてはいけません。あなた方の主はただ一人、キリストだからです。それでは何が足りないと問題行動が出るのかと題して鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、おはようございます。今日はですね、すごい厳しい聖書箇所だなってよく思うんです。すごいこの聖書箇所を読んでいると厳しい、どうしてこんな厳しいことを言うのかなって思うことがあります。でもその中に本当に神様が私たちに伝えたい神様の恵み深さというのが隠れていると思うので、そのことを本当に語ることができたらと願っています。最初にですね、この聖書箇所のバックグラウンドを説明しますが、イエス様は律法学者やファリサイ派の人たちのことについて、彼らはモーセの位置を占めているというふうに言いました。モーセの位置を占めているというのは、つまり神様の教えを私たちに伝える人たちです。律法学者やファリサイ派の人たちは神様の教えを人たちに伝えている、そういう立場にいるので、その神様の教えを聞いたらそれを実行するようになりなさいと言いました。でも彼らの行いを真似てはいけませんと言ったんです。これは痛烈な皮肉のようにも聞こえます。つまり言っていることで、聖書の言っていることをちゃんと語っていればそれは聞きなさい、それは正しいことだから、でも彼らのやっている行いを真似てはいけない、なぜならばということで、彼らのやっている行いの問題点について話をしだします。まず最初に言った問題点は、彼らは言うだけでなくて実行しないというふうに言いました。この問題点をですね、学んでいくにあたって、私たちは最初に気をつけなくてはいけない点があります。これはイエス様が当時のユダヤ人の中の宗教的指導者のことを言っているんですけれども、これは私たちにも当てはまることだということです。そこを注意して読み始めなくてはいけません。宗教的指導者のことを言っているので、これはまさに私のような牧師と呼ばれる立場の人が特に気をつけて読まなくてはいけない箇所なんですが、牧師だけではなくて同じように問題点を持っているので、私たち一人一人がここから学ぶことができるということを理解してください。ですから自分にもこの問題点があるだろうし、その問題点をどうやったら解決できるんだろうかというふうに考えながら今からの話を聞いていただきたいと思うんです。言うだけで実行しない、律法学者やファリサイの人は教えを言うんだけれども、その教え通り自分は生きていないということなんです。そしてその教えがどんどんどんどん 巨大化していく、細かいことを言い出す、こうこうこうしなくてはいけない、あれはやってはいけない、あれはしなくてはいけないということで、人に重荷を背負わせる状態になっていく。でもその重荷は自分自身は一切背負おうとはしない。それがこの人たちの問題だと言いました。この問題点はですね、どこから来ているのかと考えると、私はまず一つ目は極端な理想主義から始まっていると思うんです。極端にこうあらなくてはいけないということについて理想が行き過ぎているんじゃないか、そしてそれを自分たちができるというふうに勘違いしてしまう、自分を見つめることができないという問題があると思うんです。ですから二つがあると思いますね。極端な理想主義になっているということと、もう一つは自分を見つめることができないという問題があると思います。牧師をしていてバイブルスタディをいろんな人としたり、いろんな人にこう神様の福音を伝えようとしているときに、時折こういう反応が返ってきます。私は聖書に書いてある正しい人間にはなれないと思うので、私はやっぱりこうクリスチャンにはなれませんというふうに言う方がいるんですね。私が今までいろんな人と話してきた中ですごく衝撃的だったのは、ある人が、私はもし自分の子供が殺されるようなことがあったら、それは絶対にやっぱり許すことができなくて、その人のために祈るなんてことは私は絶対にできないから、私はやっぱりクリスチャンにはなれませんというふうに言いました。私その話を聞きながら、いやちょっと待ってくださいと、私ももし自分の子供が殺されるようなことがあったならば、私もそれはやっぱりその人を許してその人のためにお祈りしてくださいと言われても、それはできないですよ。私にそれを求められても、私もそれはできないですよ。それは私には絶対できません。でもクリスチャンです。なんでかっていうと、クリスチャンっていうのはできないということを認めるところから始まっているんだということを一生懸命説明したんですけれども、そのこの部分理解していただけるでしょうか。私もできません。私は絶対にそれはできません。でも私は神様がそのことをできるようにと教えてくれたから、そっちの方向に向かって成長しているんだ、日々私はそっちの方向に向かって成長しているんだということは言えます。私にはできないけれども、私はいつの日か神様にあってできないことができるようになっていく。今は不可能で、絶対に敵のために祈りなさいと言われてもできない。その私が許されているから変えられていってできるようになっていく。そしていつの日か私が神様の国に入れられた時は、完全にそれができるようになっているというふうに信じているわけです。ですから極端なことを言い出して、私にはできないと思うかもしれません。はい、理想を追い求めることはすごく大切なことで、それはいいことなんですが、そこに縛られてはいけないんです。一番大切な部分は、できない私を神様が許してくれたこと、その私を許して、あなたは私の子供ですというふうに受け入れてくれたこと、そのことが本当に大切なことであって、そのことがあるからこそ、私は、ああ許されているんだ、ああ神様に愛されているんだと知って自分自身が変えられていくんです。もしそこの部分で許されていること、そして受け入れられていることを理解できないならば、私たちは一向にその理想主義を掲げたときに、自分はダメですというふうに言い続けるしかないと思います。あるいは先ほどに出てきたあの律法学者やファリサイ派の人たちのように、自分は言うけれども、そして自分はやっているというようなことを言うけれども、やれていない、いわゆる行動を模範としてはいけない問題のある人として扱われてしまうんです。その人は問題がある人になってしまいます。私はできません、でもその私を神様が許し受け入れています。そのことが大切であって、それだからこそ 変えられていくということです。そこでですね、私はできているというようなことを言ったり、できていると思い込んだりしているならば、それが問題行動です。そしてその問題行動が極端に出たときに、イエス・キリストは十字架にかけられたんです。私たちもその問題点を持っているならば、イエス・キリストを十字架にかけてしまう、その同じ罪を持っているということで、今そのことを悔い改めていかなくてはいけません。次に五節では、彼らのしていることは皆人に見せるためですと言って、京札の幅を広くしたり衣の房を長くしたりするという話をしました。京札の幅を広くしたりというのはですね、当時ユダヤ人の人たちの中で聖書の言葉をちょっと小さい箱に入れておいて、その箱を身につけていた。特に額に身につけるという習慣があったそうです。ですからイメージとしてはですね、すごくよく似ているんですけれども、日本の昔話の絵に出てくる天狗さんがいますよね。天狗さんが頭につけている小さい帽子がありますよね。ああいうような感じでなんですけれども、ああいうような感じで聖書の言葉を書いたものを箱の中に入れて身につけています。そうすると、毎日毎日というか一瞬一瞬何か見るたびにとか、触るたびにとか、自分にこう触れるたびに神様のことを思い出して、あ、間違えたことはしてはいけない。というふうにそれを思い起こさせるため、絶対に忘れないために用いられていました。衣の房、衣の最後の端っこの部分にですね、ちょっと、切れをつけて、その切れに青い糸をつけるんです。そうすると、それを見るたびに、それを触るたびに神様を思い出すという、そういう習慣にしていました。その宗教指導者の人たちは、大きい札をわざわざつけていたり、大きい衣の房を作ってそこに長い糸をつけたりしていた。そうすることによって自分は熱心に信じているということを表していたんです。これは一番最初にイエス様が言ったように、人に見せるための行動だったというふうに指摘しています。問題点を考えると、私たちは人に認められたいという思いがあります。それを間違えた方向に使ってしまうと問題になるんです。人に認められたいという思う、その行動がですね、その思いは私にはないという人がいたとしたならば、それはもしかしてというか、大体の場合、先ほどの問題点に、指摘されることになると思うんですね。つまり自分には問題がない、自分はできているというふうに理想主義を掲げていることになっているのではないでしょうか。人に認めてもらいたいという思いは誰もが持っているもののはずです。そしてその思い自体は悪いものではないはずなんです。ただそれが正しい方向に使われたときに、私たちは正しいことができる。で、どこで正しい方向にというふうに考えると、聖書を通して考えるならば、それはまず第一に神を愛し、神に従うこと、そのことを通して神様に自分が認められていること、良しとされていることを理解することです。それが第一にあるならば、認められたいという思いが正しい方向に使われます。そして次に、自分のためではなくて他の人のために、聖書では隣人のためにという言葉を使いますが、他の人のために使うこと、他の人が本当に喜んでもらうために使うこと、自分が認められて嬉しいというのではなくて、他の人に喜んでもらえるようにというふうになってきます。このことについて学んでいくと、私たちはマタイの6章4節の部分をしっかりと理解する必要があると思うんですね。ちょっと今聖書を開ける人がいましたら開いてください。開けない方はこちらで読みますので、そのままでも結構です。マタイの福音書の6章4節です。これはですね、6章4節を理解するためには6章の3節とから読まないといけませんね。 こう言いました。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。神様はすべて見ているんだよということを知っておかないといけないと思うんです。私たちが何かをするときに、神様が見ていて、神様がそれに報いを与えてくださるんです。ですから私たちは周りの人にわざわざ見てもらう必要は本当はないんです。周りの人が見てくれて、周りの人に、うわ、あの人は素晴らしいと言われる必要は本当はないんです。なんでかっていうと、神様が見てくれていて、神様が正しく報いてくれるからです。親子関係の問題で、よくこのことについて語られています。親子関係のことについて私も自分が親になってから学ぶために本を読んでいるんですけれども、どうやって子供を褒めてあげるかということについての課題がですね、よく本に出てきます。で、どうやって親が子供を褒めてあげるかっていうのは、これが本当に難しいわけです。褒めすぎてもいけないだろうし、ちょっと大げさになりすぎてもいけないだろうし、私自身も実際に子供が何かを見てみてとか何かをやってきたときに、よく失敗します。褒めすぎて向こうが逆にしらけて、本当はそう思ってないでしょっていうような顔になってしまったり、あるいは自分としてはよくやったねって言ったつもりなんだけども、理解してもらえていないみたいで、なんかすごくふてくさられてしまったりとか、そういうことがあります。頑張って親をやってるつもりなんですけれども、やっぱり人間ですから、それをうまく表現できないというか、報いてあげることができない。その子供が本来は得ることができる正当な報いを私は与えてあげることができない。私たち人間がもし人間からの報いを求めたら、おそらくというよりも本当に 100% の確率で完全な報い、自分が満足できるような報いは返ってこないと思うんです。私たちが望んでいるような報いは返ってこない。でも神様は私たちのやっている隠れている行動、見えない行動の全部を見て、そして正しく報いてくださる。これが約束なんですね。今の時点でもそう、今の時点でも神様は私たちの行動に対して報いを与えてくださって、私たちの心の中に神様の国を与えてくれます。神様の国が私たちの中にあるならば、私たちの心は本当に豊かにされていきます。そして最後は、私たちのこの地上での命を全うしたとき、あるいは再臨がやってきたときに、本当に大きな報いを与えられるんです。ですから人に認めてもらうということが先決ではなくて、すべてを見ている神様、あなたにこの行動を捧げていますという、その思いがなくてはなかなかうまくいかないと思います。いかがでしょうか。認めてもらいたいというのが神様にという方向に行くときに、私たちは本当に報いを受けることができます。さて、次の問題点として、6節と7節ではファリサイ派の人たちが自分を偉い人として扱われたいという問題点を書いています。宴会の上座や街道の上席が好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きというふうに言いました。これもですね、今言っていた認められたいというところと本当に話が通じると思います。そしてもう一つあると思います。その問題点は人と比較することです。人と比較して自分が少しでも優れたものになっていたい、まあ、上の立場に立てるような人になっていたい、そういう思いがあるんです。人よりも優れたものになっていたい、尊い存在と呼ばれるようになっていたいというわけです。まず第一に、これも先ほど言ったのと同じで、神様が私たちをちゃんと正しく報いてくれるので、そのことを理解しなくてはいけないと思います。 そしてもう一つは、他人と比較する問題については、他人をちゃんと理解しないといけないと思うんです。他人はどういう存在なのか。他人も神様が作った私たちと同じように愛情を注ぎ、大切に思っている存在なんだということです。私たちは神様によって作られました。他の人も神様によって作られました。そして私たちを作った時、神様はそれを見て喜びました。創世記の1章31節には、神様が全てのものを作った後、それを見てすごい良かったというふうに喜んだことが書いてあります。私たちだけではなくて、私たちの周りの人も同じように愛されているんだということを知った時に、私たちはその人よりも偉いと呼ばれる存在になりたいとか、その人たちと比較されたときに上に立てるような存在になりたいとか、そうではないということに気がつかされるはずです。なぜならば、その人たちも本当に大切にされているからです。神様がその人を大切にしているから、神様が私を尊いと言ってくれていると同じように、この人のことも尊いと言っているから、だから私もその人を尊いというふうに見ることができるようになっていくということなんです。なかなかですね、3人息子ができてから大変なことがありまして、というのはやっぱり子供っていうのはすごく敏感に自分の兄弟の立ち位置というか立場というかをこう感じているということが分かります。自分はどうなの、自分はこの兄弟よりも大切なのとか、自分の方がこの兄弟よりも偉いのとかっていうことを一生懸命探ろうとする、そういうのを発見することがあります。そういう中で親の側からのメッセージは何でしょうか。想像してみてください。何人も親がいる、何人も子供がいる親としては、どういうメッセージを子供に与えたいでしょうか。あなたが一番よというメッセージではないと思うんですね。あなたが一番であるように、あなたの兄弟も一番、あなたの兄弟も一番、本当にみんなすごい大切で、すごい大好きな大好きな子供なんだよっていう、それを伝えたいメッセージではないでしょうか。神様が私たちに伝えたいメッセージはまさにそこなんですね。イエス・キリストを長男にした兄弟姉妹である私たちに対して、すべて同じように大切なんだよ、同じように大切で同じように大好きなんだよ、だからここで一生懸命比較し合うことをやめよう、それが私たちに与えられているメッセージであって、それができるようになっていくというのが私たちに与えられている約束です。ということで、この問題点、理想に走りすぎてしまって許すことができなくなってしまうこと、そして、認められたいという思いが強すぎて変な方向に行ってしまうこと、人と比較されして自分を偉い人だと思いたいということ、それらの問題点が極端な方向に出ていって、イエス・キリストを十字架にかけてしまったんです。そして私たちもその問題点を多かれ少なかれそれぞれが持っているんです。その問題点を本当に解決できるのは何かと言われると、やはり福音です。イエス・キリストが十字架にかかったこと、そのことによって私たちに伝えられた神様の愛情、神様が私たちを許しているというメッセージ、そして神様が私たちに力を与えてくれるというそのメッセージ、それを受け取ることができるんです。イエス・キリストが十字架にかかったのは私の罪のため、復活したのは私に命を与えるため、そこの部分を本当に理解することができるならば、そしてそれを信じ続けることができるならば、そしてその神様に信頼し続けることができるならば、私たちはこの問題点を自分の中で解決していくことができます。先ほども言ったように、 これも本当に完璧はありません。毎日の生活の中で私たちは本当に変えられていく、自分自身を理解し、神様を理解していくことができるようになります。でも私たちの側でやらなくてはいけない、はっきりとしたことがあります。福音を理解して、それを信じること、そして神様に信頼し続けることです。今からお祈りする時間を持ちたいと思います。それぞれが祈るときに、自分の今気がついている問題点があったら、その問題点を神様に告白するときを持ってください。そして神様はそれを許してくださいと祈るときを持ってください。もし福音について自分が理解が必要だと思ったならば、それが与えられるように、福音の理解が与えられるようにお祈りするときを持ってください。ではそれぞれが祈るときを持ってください。